おまっとさんでございました。
バブルビー
ミニのこれ食えますか。
これ食えますか。
はい、
140回、はい、140まで来ましたね。
地域密着系都市型エンターテイメント、これ食えますか。
なんだっけそれ、地域密着
あれですね、アドマチですね。
アドマチか、
はい、相川欽也さんが亡くなられまして、
ね、はい、本当に
ケロンパ一人残されてしまいましたけども、
はい、
キンキンケロンパ、
キンキンケロンパ、
はい、
はい、というわけで、140回目これ食えますかですけども、
はい、
まだちょっと間が空きまして、
空きましたね、1ヶ月ぐらい空いた、
1ヶ月ぐらいかな、
うん、
3月上旬ぐらいに配信したから以来ですね、
はい、ですね、
はい、
皆さんお元気でしょうか、
元気でしょうか、
聞いてる人はいるんでしょうか、
いるんでしょうか、ね、ぜひ感想とかを聞かせてほしい。
ちょろちょろはこれ食えタグで、
うん、
あれ載ってますね、
うん、
反応が一番多いのがあれですね、 S さん、 D さん、
あ
はい、なんで名前が2つあんだって話ですけど、
そうですね。
やっぱりあれはみんな不安にさせる内容だったんです
ね。
まあああなるわけではないですから、ね、うん、詩も、
うん、まあそういう内容もあるということで、
うん、いろんなことがありますが、
ぜひ感想の時はこれ食えっていうハッシュタグを使っていただければ、
シャープこれ食えで、アルファベットしたローマ字で、
はい、それがないと何を書いても伝わりませんので、
はい、うん、でこのまあ停止期間の間、
うん、
これ食えのアーカイブが一通り全部、ね、上がりましたか、 YouTube に
全部上がったかな、うん、全部 YouTube に
139回まで、
139回分までね、
はい、
聞けると、
いつでも聞けますよと、うん、YouTube が滑れるまで聞けますよと、
うんうん、いうことでね、
はい、
はい、アーカイブ化も進み、
うん、
はい、そして140回目を迎えたわけですけど、
はいはい、
もう何年ぐらいやってるこれ。
もうだって4年目、
長いね、
4年目も終わろうとしてる、
5年目
に突入してる感じするかしないか。
2011年からスタートしてるでしょ。
あ、そうですね、
地震の後から、
うん、
5年目
に入るのか入んないかぐらいか、
そうそうそう、うん、こうやってる、
まあ、早いもんで、
ね、
うん、10年やるぞって言ってるのが意外と
折り返し地点に
そろそろ来てるんじゃないかっていう、
早
っ、うん、まあ、こういうもんですよ、やってるとね、早いもんですよ、
うん、
うん、
ねえ、あっという間ですな、
はい、
はい、というわけで、
はい、
これ食えますかですけども、最近どうですか、何かありましたか。
あ、僕からですか。フリートークの順番僕からですか。
じゃあ俺から言おうか。じゃあ振ってよ。
そのつもりでしたから。
あ、いいから。
まだ資料も何も広げてないのにと思って。
あ、じゃあ俺
ですか、最近どうすか。
めんどくせえ。
中島さん最近どうすか。
めんどくせえ中島さんとか言うか。渡辺さんに言われてるし、渡辺と中島がお送りしますよ。
渡辺と中島がお送りしますけど、
シンとアツシの
これ食えますか。
食えますか。はい、
はい、
最近ね、ちょうど、まあ、放送じゃない収録するこの1週間前なんですけども、うん、東京芸術大学、
はいはい、東京芸大
ね、東京芸大、日本の芸術系の最高幕府、学部、幕府じゃないよね、
幕府
江戸幕府じゃないよね、うん、学府、
まあアートの頂点です、
アートの頂点です、うん、そこでですねライブをするという珍事がありまして、ね、
あ、そうですか、う
ん、なんか東京芸大で大学院でですね、うん、まあ昔の90年代のインターネットと音楽ファイル、
はい、
ネットとかそういうなんの文化を、うん、文化史を研究している学生がいて、
うんうん、
でまあ、研究するとモッドに、
はいはい、
行き当たったと。
モッドに、はいはいはい、
でモッドといえば、まあ、ガバンゲリオンとかね、うん、当時、まあ、僕もやってましたけど、
まあ、リスナーの方モッドと言われて分かんない方は、
うん、
今のダウですね、はい、ダウのものすごい古い形、
うん、
初期のバージョンと言っていいんですかね、
う
ん、
まあ、たまたま近いっていう感じかな、うん、MOD って書いてモッドなんだけど、うん、
はい、
まあ昔はそういうツールなんですよ。
ツール
を使って、
ね、フリーのツールだったんですね。
そうそうそう、音楽を作ってて、うん、で90年代の日本のモッドシーンについて調べてると、
うん、
なんかやっぱり僕になんか当たることもあるみたいで、
うんうん、
で、まあ、バブルビーさんちょっとライブをしてくださいって言われたんですね、
うん、モッドでほう
言われまして、
うん、
でいいですよって言って、でそれが3月頭ぐらいかな、
うん、
でその4月の19日に東京芸大で、うん、中継東京芸大行ったんですよ先週、
うんうん、
でイベントが前半が、パネルトーク、
はい、
パネルっていうかトークディスカッションかな、
うん、
ハリーさんって知ってます、
チップチューンの
チップチューンのハリーさん、
はいはい、
ハリーさんとか他、その辺のインターネットの歴史に詳しい方々がめちゃめちゃ濃いトークをしててですね、
うん、アングラ出身の人たち
が、アングラ出身の人たちがめちゃめちゃ濃いトークして、みんなねアカデミックなんですよ、
うん、
ハリーさんはまあアンダーグラウンドの音楽なんだけど、うん、他の人は 教授だったりとか、
はーはーは
ー、大学のね、うん、でアカデミックで、あのモッドファイルはインターネットでどのようなコミュニケーションを生んだかとか、うん、そういう論点でガンガン話をしていて、うん、モッド の, あのファイルの中から音が抜き出せることで、うん、その音を通じたコミュニケーションを生んだのではないかみたいなことをこう、うん、
まあ我々にとってみたら当たり前のことを小難しく言ってるってことです
すごいね、うわ難しいなとか聞いてたんだけど、うん、そこでね、お客さんで、うん、ナブさん来たのよ、限界ラバーのナブさん来てさ、うん、で最後の質疑応答コーナーで、うん、それまでずっとこうアカデミックな感じで、うん、あのコミュニケーションの源流にモッドがあるのではないかみたいなことを進んでるのに、うん、ナブさんが、うん、あのモッドの普及って結局ただだったからでしょみたいなことをぶっ
込んでて、うん、身も蓋もないこと
でモッドが育てたのは、うん、その後なんかダウが割れ物で出てきたからでしょみたいな、うん、みんな割れ物使ったでしょみたいなことで、
う
ん、
それもよ いよいよ身も蓋もないな
身も蓋もないっていうわけで言ってね、
まあ正解は正解ですよね、うん、そういう結局モッドはただで音楽が作れるっていうのが一番でかかったんですよね。
そうそう、うん、ただね、まあ、そういう身も蓋もないことを言う人もいないと、うん、やっぱり本質は見失うわけじゃん。
そうですね。
そんな別にうちらが80年代にコミュニケーションだけのためにモッドを使ったわけじゃない、
我々アカデミックな活動してたわけじゃないですよという、
バカデミックな活動しかしてない、
ね、バカデミックな活動しかしてないわけです
バカデミックでパンデミックなことしかしてないわけですよ
バカデミックはパンデミック
バカデミックはパンデミックしかしてないわけですけどもでその後ライブをしてですね、うん、あのバブル B カッコカラテクノっていう名義でしまして、
はいはいはい、
あの炎上おじさんもいない、うん、あの僕のソロなんだけども、モッドの曲だけでってなるとやっぱりカラテクノの曲、うん、
初期のです ね, ねしかも、
うんうん、90年代全部と、うん、まあバブル B も初期あの金持ち男90ってアルバムの歌詞を作ったんですけど、はいはいはい、それ全部モッドで作ってやって、うん、その時の曲を合わせて、うん、まあライブをしてみようということで、うん、ノート PC にこうモッドのトラッカーのファーストトラッカー2ってやつをこう走らせてですね、
懐かしいですね、
懐かしい、
うん、
でもう Windows 8.1 なんですよ僕の PC が、うん、動かないわけ64ビット
でしょうね、
うん、でエミュレーターを立ち上げて、うん、その上でモッドを動かすっていう、
何のエミュレーター
98 DOS MS-DOS
MS-DOS か、うん、はいはいはい、
DOS ボックスっていうのがあって、うん、その上でモッドを立ち上げて動かして、うん、っていうことを回りくどいことをしてましてですね、
800キロバイトぐらいのファイルを
そうそうそうそう1曲あたり、まあ、トラッカー自身も2メガぐらいしかないよ、うん、
MP3 よりちっちゃいって
小さいやりまして、そのモッドの画面を全画面にして、うん、あのバックスクリーンに映しながらライブするっていうことをしましてですね、うん、まあその、まあ、僕としてはそのモッドの文化云々よりも、うん、自分のもうここ15年ぐらい聴いていない昔の曲を
引っ張り出してきて、
引っ張り出して聴くっていう声がもう痛いわけ自分の中では、う
ん、嫌ですよね
嫌ですよ、
うん、で音質もモッドだしね
しょうがないね、音質はモッドだし、うん、で当時ってまあ20年近く、最初に作ったのが96年なんで、うん、まあ、20年近い前の曲ですよ、うん、自分の、うん、もう何を考えてるかわからないわけです、
うん、自分がこれを作ったことを覚えてないっていう、
覚えてないですね、うん、展開とか忘れるわけですよ、うん、でその当日を迎えるまで聴かなかったんです、うん、自分の曲をあえて、
うん、
ちょっとは聴いたけど、うん、あうわうわちょっとこれはまずい、う
ん、恥ずかしい
まずいと、あ今日のゲストが、うん、
遅刻してきましたが、
はい、後ほどご紹介します、うん、はい、
つつがなく
進めますけど、フリートークしますけども、はい、今録音中でございます、はい、後ほど紹介します、はい、
このまま流します、
大丈夫です、
はい、
まあ、その自分の曲をやったんですけども、はい、まあ音が悪い、
まあ、それはそうでしょ
音が悪い、うん、
あれは8ビット？
ね、なん16ビットなんだけど、一応16ビット
なのか、
そんな16ビットに聞こえないんですよ、
サンプリング周波数が多分、
いや441でサンプリングできて、
一応441なんだ、
うん、16ビットなのに、うん、8ビットぐらいの音しかならない、うんうん、
あらい感じのね、
あらい、何を作ってもペラッとした音で、うん、で抜けが悪い、うん、で今でもやっぱり抜けが悪かったですね、うん、元トラッカーな、
そりゃそうでしょ
まあ、
今の知識だったらやっぱりリミッターとかかましてやりたいところですけど、
そうですね、うん、だってエフェクターとかないから、
ね、ないですからね、うん、素の音でやってましたから、
でそのライブで初めて、うん、あの即興で打ち込みをやって曲を作るっていうことをやってみたのね、うん、せっかくだから、
覚えてるんですかモッドの打ち込みの仕方、
それを前日ホテルで思い出して、うん、あれこれ使ってみて、うん、あ思い出した思い出したって感じ、
今みたいなピアノロールじゃないですからね、
ピアノロールじゃない、
数値ですからね、
数値ですよ、うん、数値だけど、あの曲作りやっぱ早いねモッドの方が、
あそう、
断然早い、うん、あの余計なパラメータが一切ないわけですよ、
まあどこどこのタイミングでこの音符をこの音符をって打ち込んでいくだけで、
う
ん、
そうそうそう、
で音作るっていう概念がまずないから
ね、そうはないからねあのもう音もいじれるけど ADSR とかあるけど、うんうん、本当にあの VST なんか全く関係がない世界なんで、
うんうん、
で細かいことにはこだわらない、
うん、 音質が悪くてもしょうがない。
しょうがない。そういうもんだ。うん、
コンプなんかね。
そうそうそう。そういう感じで割り切りの中で作れるんで、うん、早い早い曲を作るのが、うん、で。ガバを作ってみたいな即興でね、うんうん、でガバの音色だけはまあ元から僕はフォロードに用意したんだけど、うん、
ガバキックいっぱい
ガバキックいっぱい、うん、16小節ぐらいの曲を5分もう5分も3分ぐらいでバーッと組んで、うん、でできましたみたいな感じでね、うん、やってみてですね、うん、で思ったのはモットってすごい直感的で
僕モットはね経由してないんでね、うんうん、あいまいちピンとこないんですけどやっぱ早いんですね
早いですね、うん、音と自分の距離が近い感じがすごいするので、うん、やっぱりあれ鍵盤使わないんですよキーボードだけで作れるから、うん、そのドレミを知らなくてもサンプル置いたらなんとかなるし
そうですね、
うんうん、でめちゃめちゃ直感的なんでなんか音楽を今からやってみたいとか、うん、テクノしてみたいっていう人にはいまだにすげえいいツールかな
見た目がテクノっぽいしね、
うん、テクノっぽい、
まずその演奏してると、うん、膨大な数値が縦、うんうん、上から下だっけ下から上
から下から上ね
下から上にザーって流れてくる
そうそうそうそうそうトラッカーっていうな今でもチップチューンがそれですよ
あそうですね、う
ん、LSDJ とか、うん、ファミトラッカーとかファミコンのやつとか、
うん、あそうや僕さ少女高校も曲作るの早いもんな
ああれかモッドとか LSDJ でやってるからね、
うん、そうそうそう、う
ん、早いと思う
チップチューンですからね
ゲームボーイとかでやってもトリエナーちゃんとかさ、うん、あれも LSDJ 使っててモッドみたいな感じで打ち込んでるし、うん、やっぱり早いと思うよ、
うん、
迷えるほど選択肢がないんですよ
とにかくまあ音符を打ち込んでいく以外やることがない
っていうやっぱりねいやキューベスとか、うん、FL は分からんけどさ、うん、やっぱりパラメータ多いでしょ細かいパラメータ多いしさ、ね、
まあ FL もキューベスも同じですよ結局
同じや、
うん、ピアノロールだけで、はい、仕事が完結するわけではなく、ね、ピアノロールなんていうのはもう始まりなんですよ、うん、所詮、うんうんうん、そっから音を一個一個煮詰めてったり、うん、バランスを整えたり周波数ここいらないの削ってみたりとか、うん、そういうところで曲作りが異様に長引くわけです、
うん、そうそう
もっとそれ一切関係ない
一切関係ない、うん、
あれ近いですよレゴブロックとかに近いですよ
ねね、レゴブロックに近い
バンバン首立ってが形になるっていう
レゴブロックに近いです、ねうん、まあそれで久しぶりにその直感的な曲作りみたいなのを体験して楽しかったなと思いました、う
ん、もっとおすすめです
おすすめですね
あ、まあ、今みんな DAW もね、うん、無料の DAW とか増えてきましたやっぱみんなそっち行っちゃうんだろうけど、うん、でもまあみんながみんな同じもんやってたら埋もれるわけですから、うん、俺はちょっと違うことやってみたいっていう、うん、サイバーパンクな音やってみたいっていう子は
ありかも、ね、
ちょっとモッドトラッカーっていうのを検索してみたら、うんうん今だにいっぱい起こってますからね、
うんうん、遊んでるのでいいんじゃないですかね、
うんはい、おすすめです
おすすめでございます
というわけで、
はい140回ですけども
140回のゲストはお二人お招きしております
はい、
ジュゲームライジング DJ チームから、
はい
シソテックスシソテックス
はい
すぐつきますね
シソテックスですね
シソテックス
シソテックスシソ
テックスです
テックスさんとテックスさんとスワモさんを
スワモさん、
はい、お二人お迎えしております、
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いしますさあそんなわけで、はいまあ、ジュゲームライジング DJ チームと言いますが、
はい
言いますと、まあ、説明するまでもなく、うん、ファンコットの DJ チームなわけでございますが、うんはい、今メンバーっていうのはお二人と他は、
まあ、そうですね、僕シソテックスと、
はい、
あと私 JNBS ことジョッキーマスターベース様
はい、ああそうかフルネームなんだよ
ちょっと長いんですけど、うんまあ、JMBS かスワマで、
はい、JMBS、
はい、JMBS か
JMBS
JMBS
JMBS TV 何チャンネルですみたいなね、うん、
JOCX みたいな
そう
です
、で、あとカズヤ P っていう人と、
カズヤ P
さん、あとはナードコアでおなじみのまあ、うん、トツマル君ですね、うん、あとはまあ、うん、例の方、
うん例の方はいらっしゃるんですかまだ
今はまあ
今、まあ、まあまあちょっと7になって、うん、
お休み中
これお休み中なんで
例の方は話題はしませんけども一応4、5人いるみたいだよっていう感じです
ね4、5人いるんですね
で今やってます
とチームっぽいですね
そうですね、
うんジュゲームライジング DJ チーム
でやっております、はい、我々、はい
まあ、ファンコット絡みに関しては、うんこの番組の前身番組であるスピードキング、
うん
レディオから散々やってますんで、
そうですね、
まあ、どういう経緯で日本に入ってきたかとか別に説明するまでもなく、うん、ないと思うんですけど、
聞いてる人は大体知ってる
わな、大体知ってますよね、
うんうんはい、大体もうみんな知ってるじゃない、うん
でまあいろいろあったわけですよいろいろありまして、
はい
うんまあ、苦難の旅とこれからなりそうな感じなんですけども、 まあ、今後のワンコットシーンお二人がまあ担っていくわけですけども、うんうん、そういう意味で今回ちょっとお呼びしたんですが、
ありがとうございます。
現状いかがな感じですかね。
最近でもイベント自体は減ってるわけでもなく、うん、増えてる感じで、はい、ちょうどこのオファーをもらった話のきっかけとなったイベント、はい、東京ハードグループセッション、
はいですよね、
もう日も、うん、その他にも別のアイドルのハイパーヨーヨーさんと、はいはい、一緒にやったり、うん、あとチームが東京にまだ、うん、デュゲームライジング以外にデュゲームバイアンガンっていうものがありまして、はいはいはい、うん、そこもイベントを定期的にやってるので、うん、今東京だとだいたい毎週どこかで、
ほぼ毎週、
うん、そうですね、さら、うん、にあの、うん、関西とかでもチームがまあありまして、うんうん、デュゲームディバラットチームっていうんですけど、うん、まあ、そこの関西チームでもやっぱり非常に精力的にこのイベントやってらっしゃいまして、うんうん、だからもう日本全国各地でやっぱり毎週どこでもまあファンコットを聞けるという状況では今ありますね、うんうん、
毎週どこでも聞けるすごいね、
そうですね、はい、
だいたいオンリーイベントじゃなければ誰かしらファンコット DJ がどこかで回してるって形にはなってます ね、
うん、はい、
ファンコット DJ 今そんないっぱいいる感じなんですか。
うん、そうですね、日本各地にやっぱり点在してるという感じではありますね。ただちょっと今北海道があまり人がいない感じかなという感じではありますけど、うん、ちょっとイベントも少ないのかなという感じではありますし、でも割とどこにでもいますね、
どこにでもいます、
は
い、
まあ、東京、関西、北海道、うん、あと最近だと中国地方にも何人か、うんうん、
まあ、どっかしら叩いたら出てくるという、
叩いたら
出てくる、ま
あ、最近新潟でもやってる人が、
はい、新潟でも出てきた、
どこかしら今いますね。
ファンコットは日本に入ってきてからどんぐらいですか。4年ぐらいですか。
もっと
です、5年経ちましたね、ますね、
6年ぐらい経ってるって、
うん、あ、今年で6年目、
あ、6年経つか。
2009年に入ってきたので、
そうだよね、
はい、
うん、6年で広まりましたね、
ね、
うん、
いろいろね、
やっぱりこの音楽としてパーティーミュージックとして非常にこうポテンシャルの高い、うんうん、ぶち上がり、ぶち上がりのためだけに作られた音楽なんで、
う
ん
う
ん、
まあ、インドネシアの中で、はい、ね、ああいう熟成されて、うん、こう最適化された感じで、ね、
日本に、そうですね、6年経って日本向けに最適化されてきているのかなという印象ちょっとありますね、
うんうん、インドネシアの最新情報とかって接収したりするんですか。
インドネシアですか、
はい、
やっぱり今はちょっとだんだん勢いがちょっと弱くなってきてしまっているんですね。やっぱりローカルミュージックの宿命って言いますか、うんうん、今何ですか、 EDM とかやっぱり世界的に流行ってるんで、はい、そこら辺にやっぱり飲み込まれつつはありますよね。
特に EDM ベースでファンコってやるような人とかいないですか。
あ、それはいますね、
ニッコとかかな、
ね、あのダウンビートで、
うんうんうん、あ、ダウンビートって一応説明すると、あ、そうですね、ファンコットって、うん、で基本速い音楽なんですけども、うんうん、その途中の展開で、はい、だいたい BPM130 から150ぐらいの間のテンポに一旦下がって落として、うんうんうん、そこで別のジャンルのものとか、
うんうんうん、
まあ、そのままファンコットのそういうバージョンとか、うん、いろんな展開になる場所があるんですけど、そのことをダウンビートって言います、うんうん、
ファンコットの特徴ですね、
うん
うん、
そうですね、
なるほど、そこで EDM 入れたりするっていうのも出てきてる。
でもやっぱり EDM 単体に結構押されがちっていうのはあって、うん、特にまあやっぱり観光客の多いバリとか、うん、やっぱり首都のまあジャカルタですとか、うん、そういうところだとやっぱりちょっと押され気味ですね、地方のクラブで、うん、カリマンタン島のバンジャルマシンっていう都市と、うんうん、あと、まあジャワ島のスラバヤとかの箱もあるんですけど、うん、そこではまだファンコットは強くて、うん、今地方が結構そういうファンコットをまだやってるよっていう感じでありますね、う
ん、なるほど、
はい、中心地のでかい箱とかでは、EDM ばかりという感じなんですかね、
う
ん、
まあそうですね、徐々に徐々にちょっと EDM に押されつつある、う
ん、EDM の中にファンコットの DJ もいるよっていう感じもあるんですね。
そうですね、あります、うん、はい、
ファンコットの昔ファンコットしたけど今で EDM 回してるよみたいな人が、
あ、います、うん、はい、昔ちょっとレジェンド級の DJ であっても今は EDM やってるよと、やっぱりショービジネスなので、うん、やっぱり、うん、そうですね、仕事のために背に腹は変えられないっていう方も結構やっぱりいらっしゃるようではあります、う
ん、なんか、
はい、
ファンコットのクラブってインドネシアのやつってすごい厳しいんでしょ、なんか上下関係とか。
そうですね、すごい
やっぱり指定関係ですね、
厳しいですね、ちょっと上下関係といいますか、やっぱり向こうにちょっとファンコット DJ の学校みたいなのがありまして、
うん、
やっぱりそこでみんな、まあ、養成されて、うん、そのお抱えのクラブなんかにみんなで入っていくわけなんですけども、うんうんうん、やっぱりそこでの教え方なんかもすごいやっぱり厳しいわけですね、うんうん、 僕が一昨年いや去年かな、うん、去年にインドネシアに DJ をしに行ったんですけども、うんうんうん、そこでちょっとスクールで教えさせて、うん、教えてもらったんですね。教えてもらって、うんうん、やっぱり厳しかったですね。
厳しい、はい、どんな感じなの。
体罰当たり前って
殴られるね廊下に立っとけみたいな。
いやもうそんなもう殴ったり蹴ったりとかはなかったですけど、うん、やっぱりそのなんですか、ちょっとつなげるポイントがやっぱり厳密に定められてて、うん、そこちょっと少しでも間違えると、うん、バッと
止められちゃう。
手は叩かれるんですやっぱり。
やっぱりもうちょっとまあ叩かれるまでいかないですけど、うん、バッて止められますね、うん、そんでもやっぱりお客が怒るだろうという、うん、そういう感じに
怒られる。
ちょっと叱責を。
お客が怒るだろう、はい、逆にこううまくつなげると気に入った妹とファクシーいいぞと
まるで鬼軍曹の
ようなハートマングッソル
で飴とムチ
飴とムチ
飴とムチ
なんかすごいですね、軍隊ですね。
それが今 EDM でそれやってるのかな。 EDM で繋ぐときはこうだぞみたいなこと言うのかな。
まあそうですね、やっぱり流れを組んでるから。
あっちの DJ はまあ、うん、そういう感じなんじゃないですかね、うん、やっぱり
ジャンルに限らず、
うん、もう商売でやってるんで、うん、趣味でとかやってる人がほとんどいないんで、
うんうんうんうん、お仕事なんですね。
お仕事、
職業訓練なんですね、うん、
で、はい、でやっぱり趣味でできる人っていうのはやっぱり大金持ちとか、うん、やっぱり地位の高い人なんですね。
パリスヒルトンみたいなもんです
ね。パリスヒルトンね、うん、ギャラ3000万
お前金持ってんだろ金持ってるやつがなんでそんなギャラ高いんだって趣味なのに高いっていうね。
ギャラ1時間3000万円、うん、パリスヒルトン、
うん、そうなるほど。日本も DJ スクールとかございますけども、まあ、大体専門学校みたいなところ で、うん、でまあ、そこ卒業してからプロの DJ になれるかっつったらなれるわけもなく
なんか祇園の芸者さんみたいですね、なんかその世界ね。
そうですね、
うん、すごい。
やっぱり国からも認められてるんですよ。
国から。
あ、なるほど。やっぱり僕向こうでやっぱり DJ してた時に、うん、そのやっぱり仕事をするための、うん、まあ、証書みたいなのが渡されるんですけど、うんうん、国から、うん、でそこにディスクジョッキーって、
うん、職業、
そうです、うん、スタンプされるんですね、うん、やっぱり国から認められてる職業なんだなっていうのはありましたね、うんうん、はい、
必ず、職業 DJ になれるということですね。
そうですね、う
ん、まあ、もちろん本人のその気持ち次第だと思いますけど、
はい、にもよります、うん、腕前にもよります、うん、はい。
ある意味でも日本の70年代のディスコとかそんな感じなんでしょうね、
はい、そうですね、
うんうん、それがその制度がずっと今でもあると、うん、
まあ、ね、日本で今それができるかって言ったらできはしないんですけどね、
うん、成立しないん
だろうね、うん、クラブシーンがまあ全然、うん、日本ってもう他の国に比べてもう全然ちっちゃいじゃないですか。
ちっちゃいですね、
うんうんうん、
日本、まあ、昔はもちろん大箱っていっぱいあったんですけども、うん、まあ週末遊びに行こうっていう文化がもうあんまりないんですよね日本は。
うん、うん、まあ国民性なん
かね、国民性ですね、こう一つの場所にみんな集ってみたいな、うんうん、他にも娯楽がいっぱいあるんで、うん、家でネットしてても面白いし、
うん
うん、友達とゲームしてても面白いし、
うんうん、
別にそんな女の子を引っ掛けるためにディスコ行く必要ねえじゃんっていうね。
大体、ねうん、まあパチンコかイオンモール行っちゃいますね。
そうですね、パチンコかイオンモール、
パチンコかイオンモール、
パチンコかイオンモール、
バンに乗ってね、
はい、バンに乗って日本は本当そうです、うん、
クロックス履いてね
クロックス履いて、うん、クロックス履いていくか行きそうだけどね、
うん、
そっか。インドネシア、じゃあお二人とも行ってるんですか。
僕は行ってないです。
まだ行ったことないですか。いずれ行こうとか思ってる。
いや飛行機がちょっと苦手なんで。
あ、それは。
いやいや落ちない落ちない。たまにしか落ちない。
いずれ行ければと思ってますね。
いずれ行ければ
。
うん。
さてこのコルクエマスカですね、うん。まあポッドキャストなんで特に何ですか、トークの内容に制約はないんで、
うん、
普通の一般的なこう地上波の。うん、ラジオとかでは聞けないようなことももちろん聞くんですけども、実質インドネシアってやっぱりドラッグムーブメントみたいなのは切り離せないもんなんですか。
まあぶっちゃけて言ってしまうと、うん、向こうではやっぱりみんな大体決まってますね。
でしょうね。そうかもちろんやらなかったですね。
いやもうそうそうそう
そう。やるわけもない。
やるわけ
やるわけでバカ野郎って。やるわけねえだろバカ野郎って。
そんな恐ろしい恐ろしい。
やっぱり現地でも DJ の人たちはやってないって やるなって言われるらしいですね。それはクリアする
です、ね、客がやるんでしょ、それは
客が大体
やる。 DJ とそんなね、店側やろにね、はい、うん、
やっぱりあの向こうで DJ した時も、うん、やっぱり箱のチーフ DJ から、うん、絶対にやるなと、うん、強く言われましたし、
ね、超違法なんですよね。
そうです、
ね、
全然違法ですよ、
はい、超違法で、あのめっちゃ厳しいらしいですよ、うん、インドネシアの麻薬って。あの死刑とかなるんだよね、あそこ。
全然なります、極刑もありですね。
なんでお客さんたちはみんな決まってるっていうのは
分からん、なんだろうね、その
運悪く捕まれば死刑ってことなんですかね。
実際、ね、あのバンジャルマシン行った時に警察が入ってきたっていう、うん、はい、
あ来ました。僕ホールドアップさせられましたよ。
マジで、
はい、
うわ
ノードラックノードラックって。
いやだからやっぱりあの向こうは、うん、結構イスラム圏なので、うん、はい、お酒が飲めないんですよ、みんな。
あ、うん、なるほどね。
飲んじゃいけないっていう、うん、その戒律でありまして、うん、だからその反動というか、うん、その代わりというか、うん、お酒で、まあ、いい気分になれない代わりに、うん、まあ、そのドラッグなのかなという感じではありますけども。
音楽だけで十分上がると思うんですけどね。ちょっと保身するっていう。なるほど。でもやっぱり大きなお金を多分生んでると思うんですよ、うん、でやっぱり職業 DJ がなんで成り立つかっていうところを考えると、うん、そういうドラッグのシーンってやっぱ切り離せなくて、うん、ドラッグによって大きなお金が動くことによって、うん、まあ、人ももちろん集まるわけですし、うん、それでまあ職業 DJ が成り立つのかななんてちょっと思ったりもするんですけども、うんうん、ってことは日本ではまあ無理ですね、
うん、難しいです、
うん、難しいですね。
どうなんだろう、ドラッグやるから見えるもんがあるのかな。
もちろんそういうのもあると思いますけどね、うんうん、
でも日本は酒飲めるでしょ。
酒ガンガン飲めますから
ね、
そうですね、
うん、だからまた 別の感じなのかね、あのインドネシアの人が感じることとは。
そんなだと思う、うん、そうだよね、
まあ、だいたいそうかな、うん、
日本人が作ったファンコットっていうのは現地の人が聞いてどう思うんですかね。
あ、そうですね、やっぱりこの伝来直後っていうのはどうだった、須山君。
伝来直後はまず、うん、もう全然違うみたいな感じのことを言われたし、うん、こう試しにこう現地のインドネシア の DJ じゃなくてクラブに遊びに行ってるっていう自称なんですけど、その Facebook とかでなんか行ってるような写真上げてる人にこう、うん、日本で俺こういうの作ったんだけど聞いてみてって言ったら、うんうん、俺が聞いてるようなのとは違うってもうバッサリ言われて。
何が違ったんですかね。
まず全然その現地のサンプリングと違うものを使ってたっていうのもあるし、その作り方も全く全然分かんないで、もう一から自分でサンプリングのキックのワンショットから組んでいったから、やっぱ普段聴いてるキックともベースとも全然音が違うと思われたんだと思います。
ファンコットは結構音が決まってる感じはありますよね。
まあそうですね、そのジャンルとしてかっちりしてる部分はありますけど、はい、
最近だともうそれこそシソ君とかはもうこうネットにアップしてるやつどこで買えるんだとかって、うん、なぜか俺の方にメールが来たり、あと現地であの DJ の中で流通してるシングル集っていうのが、まあ、あるんですけども、はい、それに勝手にしそくんとか僕とか、うん、日本のトラックもクオリティ高いものは勝手に収録されたり
して、それは訴えなくダメなんじゃないですか。
勝手に
その入ってるのもブートレグとかなので、うん、あんまり
それで、まあ、もう一部の若い DJ の人とかだとどこで買えるとかって問い合わせとか来るようになってきたり、うんうん、あと最近だとインドネシアの DJ でミックスに入ってたりっていうのもたまにあるようで、いくらかは最近はこうクオリティはもう現地と、うん、近づいてきたかなと思ってますね、
うんうん、そうですね、年々、うん、だんだん近づいてきてる感じはあります、うんうん、はい、うんうん、
いずれこう外人が作る J コーみたいな感じなんですかね。普通に溶け込める、
普通に溶け込める、
うんうん、そうなったらいいですね、うんうん、で逆にこうインドネシアの、うん、トラッカー DJ の方が日本に来てくださってこう、うん、CD なり、まあ、音源なりを提供してくれたりとか、うん、箱で回したりとかそういう交流ができるようになったら、うん、なお面白いですよね。
そうですね、うんうんうん、でもやっぱりインドネシアのものじゃないですか、
はい、
僕はインドネシアの現地の人に、うん、そのファンコートを今縮小してるみたいな話があったけど、はい、盛り上げてほしいですね。
そうですね、
EDM に負けるな、
そこは非常
に、まあでも進化してくもんですからね、音楽っていうのは、うんうんうん、ひょっとしたらファンコットって名前じゃなくなっちゃうかもしれないけども、
もう過去にそのバリだったかな、うん、でプログレッシブトランスがすごい流行って、うん、一時期押されて、はいはい、ファンコットのかけれる回数が減ったっていう時もあったんですけど、はいはい、結局一回戻ってきて、うんうん、 でそこからまた EGM の波にこう押されてるって感じなんで、うん、こうそういうのが何回も繰り返されるんじゃないかなと俺は思ってますね、
う
ん、
EDM の波がこう引く時が来るかもしれないみたいな、うんうん
うん、まあでも逆に何でも取り込めるジャンルではあるです、うん、あるわけじゃないですか、うん、マコトっていうのは、うん、なんかその都度その都度こう流行ってる音楽をどんどん取り込んでって時流に合わせていくっていう感じにしていけば多分長生きができると思うん
ですね、
うんう
ん、まあそれこそ最近はあの EDM とかそのプログレッシブハウスとかをまあ組み合わせて、うんうんうん、もうそのまま遅いファンコットを作っちゃおうみたいな流れになって、うんまあ、ブレイクファンクっていうものが作られるようになったんですけど、うんまあ、それが結構入り出してる感じはありますね、うんうん、だからやっぱりその EDM とかプロックハウスとかの代わりにその遅いファンコット、うんまあ、ブレイクファンクがかかり始めてそれがメインになったりっていう現象はジャカルタで最近起こったりしてましたし、
うんやっぱこうその土地土地に合わせて最適化っていうのはやっぱり音楽っていうのはされてきますから、
そうですね、う
ん、ファンコットに流れてるのは間違いなくインドネシアの地ですから、うんうん、どんな、まあ、プログレッシブハウスも流行ってますし EDM も流行ってるんだけども、それは現地で作られたものではなく、まあ、欧米から来たものじゃないですか、うんはい、でそれをインドネシアにこうインドネシアのフードに合わせようとするとどうしてもこうファンコットの色とか入れた方が合いやすくなる、
うんうんうん、そうですね、
なのでファンコット自体が消えることは多分ないんじゃないかなと思う、
そうですね、うん、そうでありたいですね
日本のハードコアもそうじゃないですか、うん、こう日本に入ってきた時はやっぱりこう一部のマニアだけのものだったけども、うんまあ、日本に入ってきてなぜかアニソンとかと一緒になってアニソン的なものがこう含まれることによって今まあ大きなこうシーンになったわけじゃないですか、うん、うんハードコアの本質はまあ残しつつも別のまあ日本に最適化された形で今ちゃんとシーンとして残ってるわけですから、おそらくファンコットもそういう感じで残っていくんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
やっぱり東南アジアとかだとそのローカルクラブミュージックっていうのが結構やっぱり現地で迫害されてしまう運命にやっぱりあるんですよね。
そうなんだ。
あのタイディスコとかあったんですけど、ちょっともうその RCA っていう、うんまあ、巨大な箱がタイにはあって、うんはいはいまあ、そこでももう今や全くタイディスコはかからなくて、うん、他の小さな箱とかでも全くかからなくて、
うん、ジャンルが迫害されるっていうのはちょっと面白いですね。
そうですね、もう一昨年あたりかな、うん、もうほとんど絶滅を確認してるんですよ、うん、だからちょっと
それはあの現地のタイディスコ有名どこというかタイディスコの大御所みたいな人が性格が悪かったからって言って気になったそういうことではなくて
そうですね、やっぱりあの箱側との噛み合わせでもうこれは商売にならないと、
うん、あお金にならないや
っていう、そうですね、うん、結論付けられてしまった、
お客は喜ばない、
そうですね、
なるほど。
タイっていうのは今バンコクはものすごい経済発展してて
ですね、
うん、もう東京と変わらないぐらいのハイテク、
そこまで言って
ハイテクですよ、街中が、
う
ん、
そうですね、
でイケてるものをものすごい求めるわけよね、そこにいる人っていうのは、うんうん、だからその現地の古いものではなくて、うん、世界的にイケてる音楽とかファッションとかとも一緒になってて、求めるともうタイディスコなんて聞いてる場合じゃねえみたいな感じ、
そうですね、やっぱり
現地のタイディスコはそんなでもないんですね。
現地っていうと
タイ、
あタイのだからタイディスコが、うん、だからそのバンコクとかでは、
うん、もうかからない
古いってことでしょ、
うんうん、
だからそれはインドネシアもものすごく経済発展してるから、そういう流れなんですかね。
そうですね、やっぱりちょっと首都とかではやっぱりその風、うん、流れなんかもありまして、
うんうんうん、西洋文化の音楽どんどん取り入れてるし、うん、やっぱそういうのはやっぱ経済成長と一緒に入ってくるものがあるから、それで変わっていくんじゃないですかね、
うんうんうんうん、
やっぱりその現場で回してる人じゃなくてその遊びに来る人っていうのが若い人が多いのかな、
まあ、20
代とか
みんな大体若いです。
遊びに来るのはそうだろうね。
それこそ老若男女いっぱいいますけど、うん、まあ大体は若いですよね。
メインの方は、うん、まあ、出会いを求めて、
まあそうですね、
うんうん、
とするとやっぱりイケてるところでイケてる自分を演出したいわけでしょ、うん、出会いを求める
で日本ならクラブエイジアに、
うん、
エイジアに EDM を聞きに行って女の子を引っ掛けっていう
ポイントだな、ね、
ハードウェアの新曲いいよね
違う気もする
けど、ね、俺のおっさんだから今イケてるっていうのはよく分かってない
なんか EDM で派手派手なところで、うん、あの女の子となんかイチャイチャするみたいなのが
ちょっと話ブレるんだけど、うん、EDM ってまあ今流行ってるじゃん日本では、うん、日本では流行ってるけど、うん、ブーム時代はだって欧米では4年ぐらい前があるわけ、4、5年前から、ねうん、で最近ロンドンハーツって番組あるじゃないですか、うんうん、見てたら、うん、なんかあの流れる曲は全部 EDM なんですよちょっとね、はいはいうん、ダセーラとちょ
っとそれ流れあるよ、もう終わりかけかもしれない
あもう終わりだなっていうい
やそれは相乗りでトランスがかかった
とか、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
相乗りがトランスかけ出したらもう終わる、もうシステム F がかかって、うん、ああ終わるみたいな。
有名な番組でこう、うん、今まで流行ってたものが流れちゃうと、それの時点で多分終わるんですよ、うん、
終わるよ、
うんうん、
怖
っ、怖い、怖い、
終わる、だからローハーでパンコートかかったら終わるよ、怖っ
消費されたみたいな、ね、
消費されたっていう、
やばい、
そうなります
よ、いやだ、ブームになるっていうのは怖いことなのよ、
怖いですね、
一回ブームになったら終わるしかないんだもん地道に地道に
誰も見向きもしてくれないみたいなね、
そうそうそうそう、だ地味に地味にこう少しずつマニアを増やしていく方が手堅い、
上りアイドルも一緒で、うん、例えば武道館に出ることを目標にしますみたいなアイドルをさ、うん、あのちっちゃいライブハウスの時代から応援し続けてる過程が面白いってあるじゃん、
う
ん、
そうですね、う
ん、でも武道館に出ちゃって目的果たしたら、うん、あのもうなんかやることやったんでって言って応援してたファンは別のアイドルに行くんだ、
行く、行くよね、うん、もうあいつらはもう武道館もやるってテレビにもバンバン出てんだからもう大丈夫だ、
もうやったやん、もう、うん、じゃあ別の面白いやつ音楽あるから、
うん、まあだから君たちはもう、君は僕はもう僕がいなくても大丈夫
ってやつだよね、大丈夫だよねっていうふうになっていくと、う
ん、君は一人でも生きていけるよねってい
うそれはどの音楽でもありえない、
豚みたいな顔した CD 一発捨てるわけですもう一人でもやっていけるよねって言って、うん、
そんなこと言うとさ、デステクロなんてのは、うん、例えばもうジュリアナの時代にピークを迎え
たわけです、ね、
でジュリアナの後はもう沈むしかない、うん、それがもう20年以上前にそれが起こっててで、このスピードキングとかでデステクロのコンビ作ったけど、うん、あれは墓場から死体を掘り起こ
すだけですか、ね、ですかね、フランケンシュタインみたいなもんですからねいろんな死体をつなぎ合わせて、
かすかに息してるぞまだみたいな感じで蘇生活動をしてるだけだから、
うん、ここの部分はまだ腐ってねえぞ使えるぞって言って
使えるぞって言ってるだけですから、
ね、繋ぎ合わせた
人造人間です、
そうですよ、うん、シーンなんかないのそんなものね、うん、
ないないない、
あの、うん、現場なんかない、
俺ら勝手に言ってるだけですからって、
そうそうそうそう、現場の音じゃないとかね言われることだけど、現場なんかないんだから、うん、そんなものに、うん、
まあだからまあ音楽自体が面白ければ別にブームの後も、うん、もうそういうマニアの間では生き残るんだけども、
そうそうそう、
これ以上シーンがこうな大きな状態で広あれなんだ、うん、維持できないくなっちゃうんですよね、うん、ブームってなると、うんうんうん、
いや怖いですね、
まあ、そういう意味でファンコットってここ 2,3 年で上りすごい上り調子だったじゃないですか、
うん、そうですね、
バンバンメジャーにも行って、ちょうど良かったのかもしれないです
まあ不謹慎な発言ではありますけども、
不謹慎な発言ではあるんですけどもこれがもうテレビとかもつけるとしょっちゅうファンコット流れてるよぐらいまでなっちゃったら、逆に危なかったのかもしれないです、
あ、まあ、あとは落ちていくだけみたいな、うんうん、
で今ちょうどなんだろう、途中ぐらいのちょうどいいとこじゃないですか、お客さんもそこそこいっぱいいるし、はい、かといって大ブレイクもしてるわけでもないしっていう、このラインをずっと維持していくのが結構いいんじゃないかなと、
あ、うん、まあコメントはできません
けど、できません
よ僕コメントできづらいこと
は僕の立場だから何とか言えるってだけですから
無責任だね、本当に言いっぱなしじゃないか、
はあ、言いっぱなしですだって俺スピードから人だ
うわ
どこでもしがらみがないですからねあれでもそうですよね、
しがらみあるでしょ、普通にいろいろと
別に悪いこと言ってるわけではないでしょ
いやそれはどうか
そういう説があるね
ただまあ
知らんけど、
ただまあブレイクしたらブームになったら、うん、終わる説で考えたら、うん、ちょうどよかったんじゃないかなと、
まだまだいけるよ、
うん、
まだまだですよ、
まあ、まだいけます、
うんうん、まだまだですよ、
うん、
まあそう、
どう、自分ではどう思います、まだまだとか思います、
いやまだまだではあります、
ね、まだまだ伸びしろ、伸びしろはあるかと、
伸びしろはあります、ね、ローハーにかかる手前ぐらいまでああ
どこまで行ったら行ったって感じがするのかな、
それは2人が音楽だけで飯を食えるようになったら、
金の話、
いや、
まあ、金ではないですよね、
そう言ったら同人だけで食べていけるって、うん、頑張ればできなくもないことだから違うと思うんですよね、
うんうんうん、なんですかね、でもその一時的なお客さんブームだけじゃなくて、うん、固定客がある程度 の、うん、その人数を確保できるところまで行ったらって感じじゃないですかね、うん、
まあそうですね、
うん、まあ、単純に世界のどこのクラブでもかかってるってなれば、大体もう EDM みたいに大抵のクラブでどういう音楽かかってるのって EDM みたいな、うんうん、
EDM とファンコットとみたいな、
うんうんうん、EDM とファンコット、うん、すごいですね、肩並べてる感じ
あれだね、でもその日本以外 その世界の国でかかってるっていう風にするのは、ええ、インドネシア人の努力が欲しい ね、
う
ん、
そうですね、
日本人の我々が他の国に持っていくのはもうちょっとええ、やりすぎ、
日本人は日本人、日本だけで精一杯ですからね、
だからそのデゲーム チームみたいなチームがいろんな国にやって、うん、あのそれぞれの国でなんか遊んでるっていう状態になると、ええ、うん、 いいんじゃないですか。日本、うん、日本人は日本の中でやるっていう
の、うん、でも各国のそう各国でローカライズされたファンコットが流行れば、うんうん、まあ浸透したなとか、
そう
流行ったなとか、
ね、面白いですね。各国でローカライズ、アフリカのファンコットを聞いてみます。
そうだ、アフリカ行く。
一応日本以外、日本とインドネシア以外でもファンコットやってるって本当少人数ですけど、うんうん、カナダとあとオランダだっけか、
オランダ、
オランダ、あと韓国もやってるし、台湾も好きな人、うん、何人かいるし、
うん、あと中国とかでも、
あそう中国の人もよくどこで買えるのとか、どこで流れてるのとかって連絡来たりはします
ね。なんつってもこうアジアで生まれたクラブミュージックの代表格ですからね、うん、ファンコットは。
そうね、うん、アジアでクラブミュージックはなかなか生まれない、
うん、やっぱこう欧米の、うん、まあ、ものまねと言っちゃなんですけども、うん、欧米で生まれたものを、まあ、今までアジアの人たちがやってたわけですけども、うん、ファンコットに関しては、まあ、もちろん原点はハウスがあるんだと思いますけども、うん、ファンコットというジャンルに関してはやはりインドネシアで生まれたものですから、うんうん、アジア出身の音楽と言っていいんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、探せばまだ知らないだけであるのかもしれないですけど、うん、やっぱこう今分かってるのはファンコットが、まあ、アジアが生んだダンスミュージックって言ってもいいんじゃないですかね、
うんう
ん、逆に欧米の方にそれが広まっていくというのは面白いと思いますよ、
うんうん、そうですね、うん、まあちょっと世界に広がるにあたってやっぱりネックだと思うのは、うんうん、やっぱり現地のインドネシア人の方々が、うんうん、ちょっと保守的というか、まあ、若干秘密主義的なところがやっぱりあるんですね。やっぱりインドネシア人の国民性的にも、うん、まあ、大昔から結構秘密主義的なところがありまして、秘密主義密告社会みたいなところがありまして、うん、だからやっぱり、そうですね、あんまり出したくないのかもしれませんけど、
うんうん、ということはもうインドネシアの中だけでもう広まってるっていうのがインドネシア人からの理想なのかもしれないね、
うん、まあ、それ今はそれで食べてるから余計なことしたくないっていうのもあるのかもしれない、う
ん、あるかもしれないね、
うん、日本のファンコットシーンに対して現地のDJ チームの方たちはどう思ってるんですかね。
それが結構喜んでるんですよ、うん、
おかしな話ですね。アジアならいいんじゃないですか。
まあ、そうかもしれないですね、うん、西洋に渡るより、うん、
西洋欧米に渡られると気分悪いけど、アジア渡ったら全然いいよ。
あと単純にそのインドネシアの人に日本人好きな人結構多いっていうのもあるから、
うんうんうん、なるほど、親日国、
そうです、うん、
まあ、そうですね、
ですよね、うんうん、
うん、あともう日本で取り上げられたんだみたいな感じのことを言う人もいますし、
いますね、
インドネシアから見て日本っていうのはやっぱこう何ですか、経済大国といいますか、やっぱそうすごい国だみたいな印象なんですかね。
いや、やっぱりみんな金持ちだと思われてますよね。
あ、大間違いなんですけどね。格差社会、格差社会です。日本人だろ、金持ってんだろっていう、
もう本当にみんなそういうイメージで。
DJ やってるって言えば、うん、あ、じゃあ金もいっぱい持ってるんだみたいな。
あ、 DJ 行こう、金持ち、
そうそうそう。
いやいや、 M3 出てます。
いやいやいや。あ、 M3 って言えば、あの、はい、インドネシアで M3 っていうクラブ、
あ、
なんか、
あ、ありまし
たね、まあ、ミレニアム3だっけが、
ええ、うん、まあ、スマトラ島のメダンっていう都市に、うんうんうん、
で、
はい、ありました
、ね、俺 M3 で CD を出すっていうのを勝手にあっちが、うん、ミレニアム3で出るの？
箱の CD ね。
勘違いされてる
ところ。もうメダンっていうめちゃくちゃ治安の悪いところで。
いや、同時音楽なんだよこれは。
ニューインディーズってやつで、日本の。
伝わらないっていうね。
伝わらないっていう。
同時メディア即売会。
これはこれで特殊な文化ですからね。ね、日本の同時音楽シーンっていうのも。
特殊だよね。うん、これ海外の DJ がよく話題にしますよね、うん、こうやって M3 に遊びに行ったとかってなると、うん、もうみんなびっくりしてくるっていう。うんうん、
M3 に来たよって写真見て、これ M3 かっていう。いや、そっちじゃないんだって。
まだだって10年ちょいだもんな、できてから。
そうですね、
まだ浅いよ。同時音楽っていうのがなんか、うん、この前の話戻るけど、東京芸大で、うん、ハリーさんが言ってたのは、うん、同時音楽っていうものが明確にあの形っていうか、そういう市場を形成したのは2000年入ってから
ですね
って言ってて、うん、で同人 CD そのものは、うん、音楽同人っていう、まあ、逆でさ、うん、
はい、
それそのものは90年代からあるけど、でもそれのそういうくくりとしてはまとまっていない、うん、みたいな。もう全然最近の話なんだね、
うん、
同時音楽
だって我々覚えてるじゃないですか、あのどこでしたっけ、ちっちゃな公民館みたいなところで最初 M3 やってたじゃないですか。
出てたよ、あの浅草橋、
浅草橋か
どことかね、
うんうん、まだなんだサークルもあの時100もいなかったよね。
いなかった、
うん、そんなに小さかったんです
ね、うん、初期からね。
今は1000とか1500
人とか1500
とかぐらいの規模でやってます
よ、ね、結構会場に困ってるぐらいの感じ、
ね、そうですね、うん、ちょっと最近ついに落選が出始めて、
そうなの
そうなんですよ、
マジで
増えてるらしいですね。
あ、そう、
うん、やっぱまあ予想はしたんですけどね、やっぱりもう誰でも音楽作れる時代になっちゃったんで、
うんうんうん、
ここからはねリスナーが大変ですよ。面白い音楽を見つけるためには、うん、リスナーが頑張ってサーチしないと、うん、見つからないっていう時代に入りましたからね。我々発信する側もなるべくこう、うん、頑張って発信しないと捕まえておられません、うん、
じゃこの辺で曲をいきましょうか。
はい、
はい、じゃあこの CD 新譜、
M3 の新譜ですね、こちら、
はい、これを紹介したいんですけども、はい、これはどのような CD でしょうか。
基本的に、はい、これ CD の告知にしちゃった
CD の告知その
ままで、で今回出すのが、うん、今まで JMBS シングルコレクションっていう自分が DJ で使ってたやつを定期的に CD にして、
はい、
シングルトラックをセパレートで入れて放出してたんですけど、うん、そこから、うん、これ枚数、まあ、ちょっといろいろ理由もありまして、うん、枚数自体が毎回少なくて、うん、最近ファンコとした知った人とかだともう手に入らない曲ばっかだったんですけど、うん、それをちょっともう欲しい欲しいってメールとかがメッセージ来るようになったので、うん、一回ここで過去で人気あった曲をベストにしてもう一回出そうっていうことにして、でただベストにするとやっぱり前買ってた人がまたコレクションとして買ったとしてもつまんないんで、もうミックスから見直したり、あと昔のトラックだったんでもちょっとこれはちょっとなと思ったやつはもう一から作り直したりしたやつをもう再収録して出したのが、今回出すのが JMBS ベストコレクション1っていうものです、
はいはい、
でまあこれも委託もう順次準備してて、はいはい、まずグルーピーさんとあと、タワーレコードの大高店さんっていうあの名古屋にあるところでは予定しています、
ね、
でどうしよう、どの曲にしよう
か、一曲
今決めて
ましょうか、
うん、これ、あ、でもこれブートだから
、うん、ここ流しますよ
じゃあちょっと安全そうなやつで、じゃあ、 I Like Aloud 2015、
はい
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 はい、
お聴きください。どうぞ
どうぞ
どうぞ。 はい、
はい、
アイライカーアラウド
アラウドです、はい。
スワマでした長いな、長い、ね、ジョッキーマスターベーススワマの、はい、アイライクアラウドでございました。こちらの CD は、M3 の
M3
ブースそば言える、
もうでも終わった後だよこれ、
まあ、もう終わった
後、あそか終わってんだ、
終わってるこれ、
う
ん、
もう M3 終わってます、
終わってる
から、終わってるんで買った人は、うん、ありがとうございます、はい、
グルービーにはもう入荷してるのかな。
グルービーはちょうど収録日の今日、うん、納品しに行くよ。
あ、じゃあもう売ってます、
ね、売ってますね、
もう売ってます、
ね、はい、気に入った方は、全10曲入っておりますので、
うん、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ告知参りましょう、
うん、
バブルビー何か。
あ、僕ですか、
はい、
じゃあ5月の3日、
はい、
新宿の B ウェーブにて、はい、アラケモ東京あります。
はい、
今回はですね、シコルスキーさんが沖縄に、
あ、お帰りになるんですね、
2日後にもう引っ越して帰ってしまうので、
はい、
シコルキー死すっていうフライヤーを
作るんですね。
あの、まあ、東京というか横浜に住んでる最後の、まあ、東京出演ということで、
はい、
まあ、僕も京都から行くんですけども、はい、ゲストが京都で一緒によく遊んでる谷拓っていう、はいはい、男がおりまして、
はい、
それがゲストで DJ をします、
はい
はいはい、あとはレギュラーメンバーで、今回ナチューがイベント被ってまして、はい、お休みで、はい、バウルビー、シコルスキー、サミー、エレガントラウトっていうのが、はい、レギュラー、
はい、
でゲストが谷拓、
はい、
で、時間が夕方の5時から夜の、はい、11時まで、
はい、
6時間、はい、みっちりありまして、はい、入場料が1000円となってますので、
はい、安いです、
安い、
はい、
うん、ぜひあの B ウェーブに遊びに来て、あの飯でも食って帰ってよと
飯食って帰るだけでいいです
ありますので、はい、まだ来てください。
わかりました。 M3 は新譜とかあったんですか。
ないっす、
ないっすか、
はい、
でも出ますよね、
うん、遊びに行くだけ、
遊びに行くだけか、うん、ブースないんだ、
ブースはないっす、
はい、続いてミリーです。5月の2、17日ですね、うん、日曜日エクストリームハードモグラです、
うん、
はい、こちらゲストとか分かんねえな、うん、まあモグラです、モグラで昼、
うん、
未成年者も来れますので、うん、遊びに来てくださいな、はい、続いて6月の7日、これもエクアド昼なんですけども、
うん、
場所がなんと横浜です。
ほう、
はい、
へ、
こちら確か外人さんのゲストいたな、
うん、
出てこないんですけども、うん、まあ、うん、海外の大物ゲストもお招きして横浜のベイサイドという、
うん、あ、でかいとこちゃうん
ですか。でかいとこです。
へ、
でかいところの一部を多分借りるんじゃないですかね、うん、山下公園の端っこの方でしたっけ、だいぶ端っこの方ですよね、あんまりこう観光では行かないような場所だと思ってますけども、
うんうん、
まあ、なかなか面白そうなので、うん、ぜひとも横浜周辺の方、神奈川周辺の方、はい、遊びに来てくださいなということですね、はい、
うん、
で新譜が出ております、これは月曜配信だから昨日の M3 で、
うん、
販布を開始しました、ミリーのニューマキシエレクトロニックスピードミュージック、
はい、
まあ、EDM っぽいタイトルなんですけど、やってることはいつものことです、
うん、
ちょっと EDM っぽい音色を使ったり、うん、EDM 的な音圧にしたりとかいう感じですね。
なるほど、
こちらまだ一般流通は始まってませんが、うん、渋谷グルービー、うん、今のところ渋谷グルービーだけか、うん、渋谷グルービーで取り扱っておりますので、
うん、
でこの後は、同人ショップ各店とか、
うん、
1ヶ月後には一般流通が始まりますので、いち早く欲しい方は渋谷グルービーにてお買い求めください、はい、あと5曲入りです、
はい、
続いてゲスト、
あ、ちょっと待って、はい、1つ忘れたのが、はい、5月23日、
はい、
横丁ライジング、
あ、そうですね、ライジングですね、
横丁ライジングボリューム6、
はい、
宮城県の気仙沼、
気仙沼、
気仙沼の、復興屋台村気仙沼横丁にてあります、はい、今回また、ゲスのレギュラー陣、
はい、
バブルビーフューチャーが炎上 G も出ますし、
はい、
いつものダンスチームも出ますが、
はい、
またゲストかレギュラーかちょっともう曖昧なんですけども、
はい、
トーニャ・ハーディング、
あ、そうですか、
そして初出演としてチミドロ、
あ、チミドロも、
チミドロ行きます、
なるほど、
はい、チミドロが野外で、
うん、チミドロという名前の人が、
名前の人がやばい、やばいじゃないかな、チミドロ出てきます、
名前って大変ですよね、
名前大変ですね、うん、全然本人チミドロ感全くないっていうな、
撲殺少女工房、撲殺って名前じゃなければもっと知名度上がるのかもっていう、ね、
はい、そちらもバスのツアーは締め切ってしまいまして、
はい、
もう前に達したんで、
はい、
あの気仙沼来れる方は、はい、ぜひあの電車などで、
まあ、宮城県東北周辺の方ですね、
はい、
はい、
無料ですので、はい、ぜひとも来てください、
はいはい、復興屋台ものは飯がうまいですからね、
飯が最高です
ね、ご飯を食べてくるだけでもいいと思います、
はいはい、
続いてゲストのお二人、何か告知ございますでしょうか、
あの5月6日 って
大丈夫ですか、
大丈夫ですね、はい、
ちょっと5月6日にですね、渋谷のみこしクラブで、
はい、
いよちゃんプレゼンツロードトゥデュゲームというね、イベントがございます、
はい、
こちらね、デュゲームライジング DJ チームとデュゲームバイアンガン DJ チーム対抗で、
はい、
日本の歴史、日本のファンコットの歴史と、
はい、
それとインドネシアのファンコットの歴史を、まあ、ちょっとイベント内で振り返ろうと、
あ、なるほど、
そういう企画になってございます。
アカデミックな感じです。
そうですね16時から22日まで5月6日、
はい、
祝日ですね、うん、よろしくお願いいたします。
はい、みこしクラブは宇田川交番すぐ近くです。
あ、そう、
はい、
うーん、
他は
久
山君
ちょっと待ってくださいね。5月13日にさっきも一緒にイベントやったハイパーヨーヨーさんのシングルが出るんですけども、はい、うん、それのタワーレコードで買った時の特典の CD が僕担当してリミックスをしているのでよかったら買ってください。
はい、
はい、以上ですよ、
ね、以上ですかね。
以上です。
はい、もう発表できないもんばっかり、はい、
そうですね、ちょっと発表できないのでツイッターで、まあ、うん、その日が来たら発表するんで見ててください、
見てくださいね、
はい、
はいは
い、
ツイッターアカウント何ですか。
スワーマーアンダーバー FK で検索してもらえば、
うん、
スワーマーかっこ JMBS っていう名前で、はい、や登録してるんでよかったら見てください。
はい、要チェックということで、
しそくんの方もツイッターのアカウント、
あ、ツイッターのアカウントですか
言っときましょう。
僕はね、しそワールドというね、
しそワールド、
しそ、はい、ワールド、しそ、ね、の世界です、
はい、
シソワールドね、はい、という名前でやってますんで、
はい、
皆さんね、ぜひチェックしてください、よろしくお願いします。
はい、はい、
というわけで、
第140回か、140回は、ジゲムラジック DJ チームのお二人、はい、スワーマくんと、
うん、
ストテックスさんのお二人をお招きして、お届けしました。
はい、
来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
てなわけで締めましょうか。
行きましょうか。
行きましょうか。
行きますか。
行きましょうか。
また
次回。